さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もう何と言っていいでしょうか、猛暑酷暑が続いています。本当に地球温暖化ね、先取りをしているということで、気温、平均気温が上がる、そしてそれに自然現象が伴って、こういう暑い日がもっと暑くなったり極端になったりするっていうことがあるとですね、もう本当に大変になるなっていうのをちょっとこうね、危機感を持って感じているこの頃です。まあ、この放送を通じていろんな温暖化に関する情報をお伝えして、それが温暖化を防止していくねことにつながっていければいいかなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースですけれども、 IPCC 予測で2040年 1.5 度上昇済む温暖化ということで言われているわけなんですね。猛暑や豪雨多発、国連気候変動に関する政府間パネル、これ IPCC ですけれども、現状の温室効果ガスのハイスペースが続くと2040年頃の気温上昇が産業革命前より 1.5 度、達するということで、まあ2040年ですからね、まだまだ先でもないですよね。もう2020年近いですからね。そういう中で 1.5 度になってしまうということで、今世紀半ばまでに温室効果ガスの排出実質ゼロにする、変革が必要ということが IPCC は警告をしているということなんですね。 IPCC は10月に韓国で総会を開くのですけども、特別報告書が公表されるということで、これがまた新しい温暖化防止を議論する土台になってくるということなんですが、今世紀末までの気温上昇を公表予測をね、していましたけども、2040年時点の予測っていうのは初めて出すということで、いかにね、温暖化対策を進めていくかということにつなげてほしいということなんですけれども、すでに気温上昇1度、上がっている中で、今後10年あたり 0.2 度ペースで上昇をすると。で、これまではですね、約10年あたり 0.06 度ですから、今でもですね、いろんな大変なことが起こってるんですけども、それより3倍のペースで、温暖化が進んでいく、そして2040年には 1.5 度の上昇になってしまう、それが、いろんな、被害を起こしてしまうということなんですね。で、こういうところで、日本の、国内のエネルギー政策が不透明で、ちょっとね、なかなか実現がおぼつかないんじゃないか、パリ協定の中身を実施するっていうね、ところはおぼつかないんじゃないかというようなことで あるんですけれども、やはり、日本もですね、ここの IPCC の警告をちゃんと受け止めてですね、そして今のような状況っていうのもね、集中豪雨による被害、熱波、もう本当に命をの危険にさらすようなね、この熱波っていうことも、受け止めて温暖化対策しっかり、進めて行くのがもう当たり前にならないといけない。それもね、小手先の温暖化対策ではダメなんですよね。抜本的な温暖化対策が必要だということだと思いますね。で、そういう中でようやく日本企業が前に向き始めたっていうところが分かる、記事があるわけなんですね。使用電力再生エネに転換、富士通など全量10年から30年でということで、日本企業の間で事業に使う電力をすべて再生可能エネルギーで賄おうとする動きが広がってきたと。これは RE100 の動きなんですけれども、報道で、ご覧になっていると思うんですが、富士通とか丸井グループなど10社がもうすでにこの RE100 を参加をし、消費電力ね、すべてを再生可能エネルギーで賄うということなんですね。で、富士通はね、今足元で約 7% の再生可能エネルギー比率を2050年までに 100% に引き上げると。それから丸井は2030年までに全量を再生可能エネルギーに切り替えると。 そこでまず今年9月には1店舗、ね、新電力のみんな電力が提供する風力由来の電力にするということで、まあ、あの目標も持ちながら、まあ、こう足元から、ね、進めていくということで、日本では2017年4月から、ね、リコー、積水ハウス、アスク、大和ハウス工業、ワタミ、イオン、城南信用金庫、エンビプロホールディングス、ね、合わせて10社が、この RE100 に参加ということになりました。まあ、あの出遅れていたんですけども今後、これが増えていくということがあってですね、大口需要家である企業が利用を本格化すれば再生可能エネルギーの発電や送電をめぐる事業採算性が上向くということで、これまあ再生可能エネルギーに転換を表明することによってよりまた再生可能エネルギーの普及に、ね、つながるっていうような、まあ好循環が生まれるということなんですね。でこの RE100 のですね、まあ、あの事務局役をしている、ねところの、まあ責任者の方がですね日本に来られてですね、まあ、あの手記を書かれ、まあね、あのホームページに、ね、書かれているんですけども、ちょっとそれをね、紹介したいなというふうに思うんですけれども、この方はですね、サム・キミンスさんということなんですけども、RE100 がね、まあ、本当に日本で動き始めたということを、まあ、こう表明をしているんですけれども、これクライメートグループのヘッドの方、サム・キミンスさんがね、書かれていて、で、この方が2017年の3月に日本に初めて来られた時はなかなかこれは難しいんじゃないかと、日本でどうやってね、この RE100 のような動きを進めていくっていうのはそう簡単じゃないなというふうに感じたっていうことなんですよね。で、まあ、そういう中で、まあ、日本はあの G7 の中でも唯一ね、石炭火力発電を進めているようなこともありですね、本当にこう大変さをこう感じ取っていたというところはあるんですけども、先ほど紹介しましたようにもうすでに10社がね、参加をしたこの、変革は何なんだろうなということで、まあ今回ねあの日本に訪れられた時にはそれがまあ、容易に分かるんだとね、ジャパン CLP とかですね、まあ、あのそういうところが、しっかりとねあの前に進めているようなところがあって、まあただその日本でやはり再生可能エネルギーが遅れているっていうことがどうしてなのかなっていうねところがあって、それをまあこう世界でね動いているのどうして日本だけ遅れているんだろうか、特に価格の面ですよね、価格が、高い、再生可能エネルギーが高い、それもなんと日本製の、ソーラーパネルを設置するっていうことでも、同じ日本製でもね他のところで、あの設置するよりも高いのはなぜなんだという世界中が、不思議に思っているいたわけなんですよね、そしてじゃあまあ、 あの設置の費用だから人件費が高いんだろうということなんですけども、今ね日本の人件費なんて、そんなに高くないんですよね、逆に、先進国で比べればかなり安い方にも、入っている中で、それも違うと、じゃあどうしてそういうことになってるんだろうなということで、見てみるとやはりマーケットデザイン、市場の、まあ、あのデザイン、それから適切でない税制、そして、システムの非効率、そういう3つがですね、原因なんだということをね、分析をされていますね。で、まあ、そういうところもありですね、この、方がですね、あの企業だけじゃなくって環境大臣なんかにもお会いして、まあ、あのご存じのように外務省とか環境省がね、RE100 との連携ということを、まあ、言っているということで、随分と今後変わってくるんじゃないかなというふうにこう、ね、期待を持ってこのペーパーを書かれています。で、日本の企業がやはり早く、再生可能エネルギーに、転換をすることになれば早くやはりあの CO2 の排出を減らすことができですね、まあ、温暖化を防ぐことにつながっていくということで、非常に、まあ、 期待を持って今日本について注目をしているというようなことが、あります。ということで2040年ね、1.5 度ということをやはりできるだけ、下げていくというようなことが重要だろうなというふうに思います。でちょっと古い、ニューズウィークの日本版なんですけれども、ここで特集で2055年危機っていうのが、あって、100億人の世界っていうことなんですよね。まあ、当然、まあ、人口が増えるっていうことの危機っていうこともあるんですけれども、やはり、その人口増加に伴いですね、いろんな問題、特に気候変動、環境破壊というね、ところが大きな、危機につながっていくということなんですが、前ね、人口増加っていうのは1700年頃から起こってきてて、イギリスのね、正教徒たちが初めて、北米大陸に上陸した1620年にはアメリカの大地がですね、東海岸から、ミシシッピ川まで2000キロあるんですけども、びっしりと森に覆われていたっていうね、今ではちょっと信じられないんですけども、それがやはり入植者たちが、切り倒して、20世紀にはもう平原と化したっていうことで、中西部って言われてるバーッと広いところなんですが、実はあそこは全部森だった。それがこうね、アメリカ人のパワーってすごいんだなという改めて思いますけども、全部ね開拓していって平原になってしまったということ、当然その、木を切り倒していろんな燃料にしたりですね、していったということです。そういうような変化がある中でですね、今、2050年には100億人の人口になっていくというようなことが予想されていると。で、海面上昇で消えてしまう都市もあると、ニューズウィークなんでやはりアメリカに焦点を当てているんですが、現在のところドナルド・トランプ大統領とその支持者を除いて誰もが地球温暖化の事実を認めていると、これはちょっと誇張されてるっていうか、一辺の見方なんですけども、温暖化は地球にとって何百万年の歴史に起こる最大の変化であって、人類の生存に関わる問題だということなんですね。で、特に海面上昇によってですね、アメリカであればフロリダ州の各都市とかね、ニューヨーク、ヨーロッパならオランダ、イタリア、アジアではバングラデシュ、中国の上海などが、温暖化の脅威にさらされていると、海面上昇に伴う洪水、巨大ハリケーンによる水害が増え、人口の増加もあってですね、本当にこう深刻な危機に陥っていくということで、ちょっといろんな数字もね書かれている中で警告をされているところです。人口もね、これまでの予想とちょっと違う傾向は見せてはいるんですけれども、まだまだやはり増えていく、世界的には増えていく傾向があり、そういう中でエネルギーの使用が増えるけども、再生可能エネルギー 100% の希望も、見えてきているということで、ぜひパリ協定を、進めていくことで、温暖化を、早く止めていくということをお伝えしたいというふうに思って、今日も、放送をお送りしました。気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。またそれでは来週お会いしましょう。さよなら。